Weekly K Trendy. Cross Trends. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、未だ現金主義の吉武です。
この番組を担当していながら、はい、あんなにキャッシュレスってやって構成を担当していながらまさかの
化石ですね。
化石ですね。
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、はい、今週のテーマは、
はい、前半はですねウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半はキャッシュレス、政府主導で加速するのか、未成年層の消費動向を紹介したいと思います。
未成年層のキャッシュレスの動向、吉武さん聞きましたか？未成年層もですって。
ついにキャッシュレスへ。
そうか、
はい、10月に、消費増税がスタートしまして、キャッシュレス社会の本格到来を、迎えています。しかしその国民総脱現金化の流れをですね加速させる上では、未成年層という、抜け落ちたピースのですね開拓が手つかずでしたということで、今回は、このターゲットの取り込みには欠かせないテーマとしてですね、お小遣いがパパから LINE で、子供た今時の子どもたちの脱現金事情みたいなところとか、公立高校で実は初のキャッシュレス文化祭、みたいなのが開催されたそうなんですけれども、その2つを紹介したいと思います。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは
渋谷の新名所スクランブルスクエア。
渋谷駅直結の複合商業施設渋谷スクランブルスクエア東棟が11月1日に開業。地上230メートルからスクランブル交差点を見下ろす展望施設や商業エリアにはショップやカフェ、レストランなど合計213店舗が入居します。しかし渋谷は現在渋谷ヒカリエ、渋谷ストリームが開業、12月には渋谷フクラスの開業も控えていて、ショップやレストランが一気に増えます。スクランブルスクエアはどのように独自色を出すのでしょうか。そのポイントを紹介します。さて行ってきましたか。
はい、僕もスクランブルスクエア行きました。
僕も行きました。また行きましたね。みんな
偉いですね。
行ってきました。
最先端ですね。
そうですね、はい、結構なんか渋谷も大変なことになっていますけれども、はい、その再化とか独自色という魅力について言うと、施設のテナント開発を担当した、渋谷スクランブルスクエアの総支配人の方はですね、渋谷らしさとして、ストリート感を重視したということで、レストランとか、食物販などのフードが、充実している点も特徴でですね、これをその駅ビルで実現したということが、他の商業施設にはない魅力なんだというふうにお話しされていますね。で、ターゲットとしてはもう渋谷に愛着や接点がある人ということで、周辺住民とか、施設に入居する、オフィスの従業員とか、それから渋谷を訪れる買い物客、訪日外国人客まで、幅広い層を狙うということですね。
実際どうでした？
私はですねフロアの並び方っていうのが一番気になって、普通のデパートって1階の方に化粧品売り場があって、洋服が婦人服とかが 3,4 階に来てっていう、そういうイメージをしていたんですけど、そのフロアの並びが全然違くて、化粧品が結構上、7階とか上の方にあるんですよね。なんかそこが印象的でしたね。私は
ただ全体的にちょっとこう層が高い人向けなのかなっていう。
そうですね、若者っていうよりはね、なんかそういうイメージだし、下の方にやっぱ高級ブランドみたいなのが入ってたと思うので、そういう点は確かにそうですね。今全213テナントのうち、物販が126店で、食物販が57店 飲食が28点、サービスが2点、それから地下2階はですね、惣菜やベーカリーなどが入る東急フードショーエッジ、それから30店舗弱のですね食物販店が並ぶ、まあ、いわゆるデパ地下がありますと。でそれからまあ1階はですね洋菓子とか和菓子なんかのスイーツを扱う、フロアになっていて、まあ、東京駅のまあ駅中手土産としてまあ人気を集めたプレスバターサンドがですね、まあ、渋谷に初出店ということで、まあ、他にもですね長野の安曇野のリンゴと花を使った、まあ、スイーツ専門店のアップル&ローゼス、それからフランス、まあ、パリですねの人気パティスリー店の、森吉田パリなど、まあ国内外の有名店が都内初出店していますと。
はい、僕この長野の安曇野のアップルケーキ買いました。
どうでした？
買いました。はい、美味しかったです。だってあとこの森吉田パリの、モンブランのケーキがあるんですけど、1000円弱かな。で最初行った時に、あ、後で帰りに買おうと思ってふわーっと回って戻ってきたらもう完売。
僕もね、その空のショーケースさ見たんですけど何もないじゃんと。
結構
これ人気みたい、
人気なんですね。
確かに行列ができてるお店すごい多かったですね。
そうなんだよな。まあ、2階から9階までがこのファッションのフロアになっていて、2階にはこうナイキ by 渋谷スクランブルやですねコンバース東京などのスポーツブランドがあります。それから8階のザショップはですね、まあ、アパレルからまあ洗剤などまで幅広いジャンルの商品を開発販売するザですねの国内3店舗目ということで、まあ、渋谷店は旗艦店として同ブランドがこう扱っている約1000アイテムというのを集めているということだそうですね。それから11階にあの中川正七商店の旗艦店があのオープンしまして、店舗限定のですね、張り子飾り渋谷犬っていうのかな、渋谷犬かはスクランブル交差点がモチーフになっていますね。でそれからその隣に蔦屋ブックストアがありまして、まあ、書店にカフェラウンジとかコワーキングスペースを併設したまあ新業態になっていると。でそれからまあ目玉が、まあ、有料の展望施設の渋谷スカイ
ですよね。
ですけどね、はい、これ地上約230メートルの高さから、まあ、東京の街並みを360度見渡せると、そのパノラマビューがまあ売りになっていて、まあこのガラス張りのエスカレーターでまあ屋上へ上がると、まあ、一面に東京の景色が広がるようなあの景色ということで、うん、私は実は高所恐怖症なんで上まで行かないんですけど、
もったいない。足が踏んじゃいますよね。もう
その壁も結構なんか屋上の壁っても大人の胸の高さぐらいしかないということで、ね、まあそういう場所があって、まあ、視界を遮るものが何もないんで、こう山の頂上からこう麓の景色をこう眺めるような感覚に陥れるということで、
まさに大都会。
行かれました？屋上も。
すごい行列だったんで。諦めました。
デートで来てる人たちが結構多くて、
ね、
なかなか上に行けば行くほど、
ね、
そうなんですよね。さて今後渋谷スクランブルスクエアどうなりそうですか？
これまああの本当に私は高いところには行けないんですけれどもそのスカイがやっぱり当面混みそうな感じですよね、はい、あの行列を見てなんか行ってもね。でまああの逆に言うとその登っていく過程をこう、まあ、ライゾマティクスっていうあの会社ありますけれども、そこの会社が要するにこの登っていく過程もこうエンターテインメント化してアトラクション化してるということで、その過程も含めて楽しんでいただけるようなあの作りになってるそうなんで、あの高いところ大丈夫な方はぜひ行っていただきたいない
やでも
当面混むんじゃないかなと思いますけど、はい、
見てみる価値がある絶景ですよね。多分
一度は行きたいですね、
はい、では続いてのキーワードは
楽天が消費者の罪悪感を解消、お歳暮おせちに新タイプ。
2019年の年末商戦に向けて楽天が発表したお歳暮おせちに共通するキーワードは消費者の罪悪感の解消。ポストに投函できるポ歳暮は再配達を依頼する時の罪悪感を、好きなものだけを集めただけおせちは食べ残しの罪悪感を軽減するそうです。初めて聞きました。
聞きましたね。ポセーボ、ね、そしてだけおせち。
だけおせち
確かに再配達ってめんどくさいですし、あの配達する人にも負担をかけてしまいます
もんね、はい、申し訳ないと思いますもん ね、
まあ、今時その、まあ、宅配便を利用してまあ送るわけですけども、楽天市場はまあ年末 の、 そのお歳暮シーズンに向けてこれポストに同感できるサイズに 納めたお歳暮、このポセーボということで、国内におけるまあお歳暮市場がまあ縮小傾向にある中ですね、楽天市場におけるお歳暮の売り上げっていうのは2016年から18年までの3年間でおよそ 1.3 倍と、好調なんだそうですね。じゃあお持ちしましたので、
はい、
はい、でこちらがですね
ポセーボですね。
ポセーボ、
あ
ー、え、3種類ほどお持ちしました。
両手に乗るぐらいのふりかけだしパックのセットです。
おだしです、
はい、入ってます。セットになってます。
ちゃんとお歳暮ってね、のしもあるんですね。
そして
これはご飯のお供ということで、
おぼろ昆布ですね、はいはい、これはもうまとめたら A4 の封筒に入っちゃいそうなぐらいのコンパクトサイズですね、
は
い、
それからですね、箸ですね、うん、
これも綺麗にのしがかかってて、
はい、木の箱に入った
これはね、ラーメン専用の箸なので、ちょ
っと開けて、ラーメン専用ということは、これ滑らないように、
滑らないように、
なんかね、木箱の、
木箱を開けて、この、ここが特徴ですね、これね、
ギザギザしてるんですね、やっぱり、滑らないように。
レンゲって言ってもおしゃれなレンゲですよね。
ね、
しかもこれ中も金でこう飾られてて、ちょっと豪華な感じしますよね。楽天の箱でちゃんと届くということで、はい、この薄さだったらポスト投函できますよね。こういう風に手軽だったらお歳暮また始めてもいいかもってなりそうですよね。やめちゃった人も多いかもしれないです
けど、プチお歳暮みたいな、
そうですね、そしで、楽天のお歳暮、おせちについて教えていただいてもいいですか。
だけおせち、
だけおせちですね、
はい、で、まあ、おせちはですね、これ楽天市場でおせちを買う人が16年から18年にかけて約2割こう増加していますけれども、実はその中でおせちを残したことのある人っていうのが6割で、この食べ残したことに罪悪感を覚える人が8割以上もいると。
確かに全部食べきれなかったりします ね、
ちょっと不人気なものがどうしても残ってしまった
んで、ね、
そこで開発したのがだけおせちなんだということで、これはその特定の具材だけで作った好きな具材だけおせち
それがいいですね、バイキングみたいな感じですね。
だそうで、これ、まあ、食べ残し罪悪感を覚える人向けのおせち料理ということで、うん、肉だけとかカニだけとか中華だけとか、
なんか贅沢ですね。
僕は手作りだけがいい、
レアな
手作りだけおせち
で、それもうお惣菜パックで買ったらいいじゃないですか。
それはそうですね、これだけを、まあ、展開すると、これまあだからいわゆる社会問題の一つにもなっている、まあ、フードロスに対してもまあ家庭でできる取り組みとしても提案したいというふうに担当の方はおっしゃっていますね、はい、
このポセーボとだけおせちの今後はどうなっていきそうですか、は
い、そうですね、まあ、正直こう本当いいところに目をつけたなってなんか思いましたけれどね、割と高級感があって、ギフトとしても自分では買わないけどなんかもらったらすごい嬉しいなっていう感じのものがなんか揃ってる風なので、これでね、結果良ければまた来年再来年と、うん、商品ラインナップ増えていくでしょうから、ちょっと楽しみにしたいなと思いますけれど、
はい、
はい、
それでは後半はキャッシュレス政府主導で加速するか未成年層の消費動向を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はキャッシュレス政府主導で加速するか未成年層の消費動向をお届けします。
10月にスタートした消費増税でキャッシュレス社会の本格到来期を迎えました。しかし国民層脱現金化の流れを加速させる上で未成年層という抜け落ちたピースの開拓が手つかずでした。そこで今回はこのターゲットの取り込みは欠かせないテーマとして、お小遣いはパパから LINE で、今時子どもたちの脱現金事情、公立高校で初のキャッシュレス文化祭、若者を導くお金の教育の2つの事例を紹介します。吾妻編集長お願いいたします。
はい、1つ目 の、 そのお小遣いはパパから LINE で、今時子どもたちの脱現金事情ですけども、これキーワードは親子の信頼関係ということで、まあ、最新ツールを駆使する今時の子どもたちの脱現金事情っていうのが、まあ、一体どうなっているのかと ということで、これ取材したのはですね、都内在住で、高校2年生それから中学3年生の姉妹ですね。で、これ実はお小遣いは、まあ、お父さんが毎月スマホに送ってくれるということで、これなんだかこう、まあ、ATM がいつも自分の手の中にあるような感覚とこの姉妹には言っていて、まあ、キャッシュレスはですね、まあ、店舗での買い物だけでなくて、まあ、もはやこう家族間のお金のやり取りにも支えてくれる当たり前の存在になっていますと。
送金もスタンプ感覚っていう感じなんですかね。
ことなんですね。もう LINE でやっちゃうんですね。
そうですね。だからきっかけは、あの、実はこれ娘たちからの働きかけではなく父からの提案だったということで、まあ、これ買い物がほとんどこうクレジットカードで、まあ、現金はごくわずかしか持ち歩かないので、これ月に1回あの娘さんたちにお小遣いをあげるときに持ち合わせがないっていうことがしばしばあったと、はい、いうことなんだそうですけど、まあ、これどうしたもんかなと悩んでいたときにひらめいたのがキャッシュレスで、こう、まあ、LINE Pay ですね、はい、が備えているこう送金機能っていうのを活用することだったそうなんですね、
はい。
で、まあ、あのこれクレジットカードだと、まあ、一般的には18歳以上じゃないと作れないですけれど、LINE Pay の場合は、まあ、未成年でもこうチャージした残高を使ってですね、まあ、1円から10万円の範囲で決済できることに気がついたということで、まあ、未成年でも本人確認すればこれ LINE の友達同士で送金可能になるということなんで、まあ、親子間でもこれ個人間送金っていうのは瞬時に終わってしまうし、これ手数料もかからないということで、まあ、これだと思ったと、ということのようなんですよね。
よく見つけましたね。手続きとかはどうなってるんですか？
手続きはね、あのすごい簡単みたいなんですけども、その LINE のウォレットタブを開いて、これ送金っていうのを選択してですね、あとはその送りたい相手を選んで金額を入力するだけで、これ1分もかからないということなんで、まあ、通勤中なんかにこうざっとさっと済ませられるってことなんで、
本当スタンプ感覚ですよ。
そうで、まあ、加えてこれ履歴が残るんで、これ渡し忘れもなくなった、
ね、証拠も残ると。
そうですね、
あげたでしょということ
ですね。で、まあ、さらにこの、まあ、年頃の娘さんたちだそうなんで、こう使い方に困ったらですね、何でも相談してくれるということで、キャッシュレスが実はこの親子の間の良好な関係づくりに一役買っていると。
あ、ちょっとそれ今の少し分かった気がします ね。僕もよく LINE で Amazon で買っていい、っていうの、娘から来ますからね、LINE で。
そうですね、それによってこうね、はい、会話がどんどん、ね、やれるようになっていくということで。
吉武さん、お父さん目線でこう何か、うん、
ちょっとそのキャッシュレスっていうのがやっぱりその教育ということでね、悪影響あるのかなっていうのは本当心配なんですけども、
なんかですね、このお父さんはそれがその実は逆で、どの店でこういくらぐらい使ったかっていうのはきちんと履歴に残るということで、はい、そのキャッシュレスだからこそ無駄遣いを防いでくれるというふうにあのおっしゃってるんですね。で、その娘さんによると、その最初は使いすぎるか不安だったんだけど、逆に残高を確認する癖がついたと。
うーん、お小遣い帳みたいに使って、
逆にその使は無駄遣いしなくなったかもしれないですよね。これね、そういうことですね。で、まあ、逆に言ったら、まあ、使いすぎを防げるようなことなんであれば、実はそうやって使わせてみたいなっていう人が多分増えると思うんですけど、まあ、やり方はこういろいろなやり方が多分あると思うんですよね。で、ただキャッシュレス化は多分このままでいくとこう流れとしては止まらない、なかなか止まらないと思うので、まあ、これも本当にそのそれぞれの家庭の事情であれでしょうけど、まあ、それぞれ今どうすべきかっていうのは、まあ、本当に真剣に考えるタイミングに来てるんじゃないかなって。
コミュニケーションもこのキャッシュレス化で変わろうとしてるんですね、うん、お店とこう消費者っていう関係だけじゃないんですね。
お父さんたちも変わらなきゃいけないわけですね。
そうです、
はい、
では2つ目の、公立高校で初のキャッシュレス文化祭、若者を導くお金の教育について教えてください、はい。
まあ、こういう若年層にキャッシュレス決済をこう浸透させるということを考えると、まあ、日本が、まあ、あんまりこれまで取り組んできませんでしたけれども、お金の教育っていうのの重要性っていうのが高まっていますよねと。
日本は本当昔からここはなんかもう触っちゃいけないみたいな感じ で、ね、お金の教育はなかったですよね。
投資とかキャッシュレスとか苦手分野ですよね、
うん、はい、うん、なんで、まあ、ただこの 教育現場で児童とか生徒に対してこう正しい形で啓発を行っていくには、学校のキャッシュレス化を推進して、まあ、教師も十分な知識を持つ必要があるということで、これスポーツ強豪校でこれ市船として知られるですね、千葉県の船橋市立船橋高校、
はい、
ですね、市船の、生徒と教師がですね一緒になって、まあ、キャッシュレスの価値と怖さをですね学ぼうというふうに試みています。でそれがその今年9月ですね、文化祭で初めてキャッシュレス決済を導入したと。
高校の文化祭でキャッシュレス
ということですね。
市船が、
はい、コンビニじゃないのにペイペイですかお支払いとか聞かれる。
いやそっか、高校行ってそれでペイペイでやるのかどうなんだろう。
私たちも学びです ね、 ですね、時代は変わったんだなと、
で、まあ、会計を担当した商業科の1年生の方はですね、まあ、販売する側の立場に立ってみて、お金を数える手間が省けるのでスムーズに会計が進んだということで、まあ、キャッシュレス決済の手軽さと将来性をこう肌で実感したということなんですけども、うん、文化祭でそのキャッシュレス決済に挑戦したのは、まあ、教育現場でもこういち早くね最新ツールに触れる機会を作る意義が大きいと判断したということで、まあ、商業科の先生はですね、まあ、特にその増税というまあ商業にですね関わる大きな動きが10月にあったと。でまあ、キャッシュレスをまあ先取りするいいタイミングなんで、そのマーケティング事業の一環に取り入るべきだというふうに考えたようですね。
お店の人側の気持ちもよく分かったということなんですけど、うん、授業に取り入れるときに誰が教えることにしたんですか？
あのですね、あのペイペイの担当者の方に、これ実は文化祭での導入を前提に、まあ、特別授業というんですかね、あの商業科の全員を対象にしたキャッシュレス決済に関する特別授業をしてほしいと直接お願いしたと。
ペイペイの担当者に、
はい、プロにお願いしたんですね。
もう本当に直接ですね、ということで、まあ、キャッシュレス決済とは何なのかとか、普及するとどのような利便性があるのかとか、まあ、日本はどれほど普及しているのかと、いったこのビジネスの最前線の実態を知るチャンスということで、まあ、これには生徒たちもこう熱心に耳を傾けていたということなんですね。
貴重な機会ですよね、
で、まあ、そして、まあ、後半としてはその実践編として具体的にこう店舗にペイペイを導入する方法とか、これから実際に決済をですね客から受け付けた際の手順なんかを手を動かしながら体験してもらったりしたと。まあ、正味1時間ほどの特別授業だったそうなんですけども、これ加盟店向けにあの説明普段説明している説明とほぼ同じだったと、同じような内容にしたそうなので、
実践的です ね、
ね。でこのペイペイの担当者の方、生徒たちの飲み込みは早くて感心したということで、あのお話をされていますね。で、まあ、文化祭が終わった後に商業科の1年生にアンケートを取ったところ、9割の生徒がこの現金の数え間違いがなくて良いとか、
そうでしょうね、
楽だった、関係もスムーズになった
そうでしょうね
という、まあ、評価をしたと。
でもやっぱこう現金で実感しないとね
ではまだ市船のような試みは少ないとは思うんですけれども、今後キャッシュレス化が進んでいない教育現場でキャッシュレスとこうどう向き合っていったらいいと思いますか？
ですね、あのまあ、本当に教えてもらえないんですけど、まあ、生徒から見ればで周りはもう急速にこう変わっていってるわけでなんですね。でそうするとそのやっぱりこう教育現場の側からしてもこう付き合い方っていうのも今教えていかなきゃいけないあの時代になっているので、まあ、そこは非常に大事なんだろうなと。そうするとまあ先生も、やっぱりそれを学んだ上で、あのどういうふうにしてキャッシュレスと付き合っていくかっていうのも本当に教育現場であのきっちり教育していくことがあのどんどん今こそ大事かなというふうには思いますけどね。
キャッシュレスの教育まだ過渡期なので、先生たちもまだ探り探りっていう感じだとは思うんですけれども、
こういう事例参考になるんじゃないですかね。
そうですね、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はキャッシュレス政府主導で加速するか未成年層の消費動向をお届けしました。クロストレンドサリーズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドサリーちゃんをお迎えしてお届けします。こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ローソンのグッドモーニングプロジェクトという冷凍食品を紹介します。
冷凍食品、はい、朝ごはん。
そうです、ローソンが初めて朝食向けの冷凍食品を出したんですけど。
初めてなんですね。
そうなんです、うん、でちょっとカフェっぽいフレンチトーストとかパンケーキとか、
はい、
ちょっとおしゃれな朝食をイメージして発売されたみたいです。
どうして冷凍食品で朝ごはんを。
やっぱり朝って時間がないじゃないですか、はい、でその中で冷凍食品で1分パッて温めればすぐに食べれるっていうのと、例えば急にもう寝坊しちゃったりとか用事ができてすぐ家を出なきゃいけない時も食べれなくてもそのまま保存が効くので、すごい便利だなと思いました。
若者の生活パターンみたいなのを分析して、うんうんうん、このタイミングで朝ごはんの投入。
そうですね、やっぱり夜ってなかなか人もいなかったりとか売り上げが下がってしまうとかあると思うんですけど、これだと夜に買って朝食べるっていう需要もあるので、こう帰宅途中に買って帰って冷凍庫に入れといて明日の朝食べるっていうのができるかなと思います。
フレンチトーストとか作るのって
。そうなんですよ、
結構時間かかりますよ、ね、
フレンチトーストとか、まあうん、パンケーキだと、うん、休日の昼だったら自分でこう、うん、しっかり粉から作ることもできるんですけど、これが1分で食べれるっていうのはなんか自分のテンションも上がるし、うん、気持ちよく会社に行けるなと。
しかもこれだけじゃなくて、うん、なんか付属のものも一緒に売ってるんですね、
はい、グッドモーニングプロジェクトとしてまず4つ商品が出てて、その主となるパンケーキとフレンチトースト以外に、あとは泡立てがいらないホイップと、あとはトッピングに使えるミックスベリーも一緒に発売されてます。
このホイップとミックスベリーで随分華やかになってるんですね、
うん、そうなんですよ。
全部冷凍？あ、冷凍？
冷凍です。
へえ。
もうホイップとかそのまま夜のうちにちょっと解凍、冷蔵庫の方に移しておけばすぐに絞り出すことができるので本当に便利で、朝から満足しながら、
なんかビルズとかそういう朝ごはんをイメージさせるおしゃれなやつですけど、
はい、
これはもうは始まってるんですか。
そうです、始まってて、かつ値段もちょっとお安くて、パンケーキで340円、フレンチトーストで320円なので、ちょっとなんだろう、自分に贅沢じゃないですけど、
そうですね、
ローソンで買えるならいいなと思って、
パパッと贅沢をしようということで、はい、なんか朝ごはんって打って出してますけど、うん、意外とお昼ご飯用に買ってたり、うん、おやつ用に買ってく人もいそうですよね。
できると思います。
価格帯で言うと例え悪いですけど、なんか立ち食いそばって300円とか
朝ごはん、ね、
朝ごはん用の立ち食いそばってなんとなくそのぐらいの感覚だし、
甘党の人は脳みそを動かすために朝パンケーキはいかがでしょう、うん、ということなんですけれども、それではサリーズスコア、ローソンのグッドモーニングプロジェクトのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、優秀な朝食度8点で。
優秀な朝食度8点。
はい、やっぱり1分でできるっていう手軽さと、あと300円でこんなにこう楽しめながら贅沢もできるっていうのはやっぱり魅力的だなと思いました。あとはこう例えばワッフルだったりとか、
はい、
もっとこうシリーズが増えれば飽きも来なくてもっと楽しめるかなと思います。
サリちゃんは朝ごはん食べる派ですか。は
い、頑張って食べるようにしてるんですけどなかなか難しくて今日はこれ食べてきました、このパンケーキを。
どうでした味。
なんかふわふわしてて、名前がスフレパンケーキってついてるんですけど、このパンケーキ自体にこうメープルとバターもついてるのでそのままでも食べれますし、
味が染み込んでる状態なんですね。そうです
、あ、自分でこう
植
えてかける感じなんですけど、でちゃんとホイップもかけて食べてきました。
はい、ではもうサリーちゃんの心にも刺さったということで今日はローソングッドモーニングプロジェクトをご紹介しました。サリーちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。さて吾妻編集長、 日経クロストレンドではキャッシュレス政府主導で加速するか全5回の連載を掲載しているということですが、はいはい、他の連載などなどあるいはおすすめの記事などありますか？
そうですね、その中僕5回ぐらいやったんですけども、あのキャッシュレスペイレスっていう考え方もね、
ペイレス、
まあ、お金、まあ、払わずに、まあ、キャッシュ決済しないっていう考え方で運営された海の家の話とか、まあ、夏ですね、夏にあった未来の話とか、実はこれ福岡だとこの屋台の多くでも実はキャッシュレスでも対応してるということなんで、その、あの動向も取材したあのストーリーが載ってますので、ぜひ読んでみてください。
確かにお財布とか携帯持ってないですもんね、海の家とかなるべく持ちたくないですもんね、はい、いろんなケースがあるということです。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻瑠奈でした。